君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊附属図書館が新しくなりました。建物本体はそのままに、中身がガラッと変わっています。ハード的な変化だけじゃありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は使い方、存在意義も新しくなった義歌隊附属図書館のお話。義歌隊理事副学長で図書館館長の大貝先生と、図書館事務のトップ高柳さんに新しくなった図書館1階で伺います。
さて、なんか周りざわざわしておりますけれども、実は私ですね、義歌大のキャンパスのほとんど真ん中あたりにあります、大学の附属図書館1階に伺っております。お話をですね、豊橋技術科学大学理事副学長で、こちら附属図書館の館長をやってらっしゃいます、おなじみ大貝先生に伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
大貝です、よろしくお願いします。
この付属図書館なんですけれども、久しぶりに義歌大にいらっしゃった皆さんびっくりされるんじゃないですか。
そうですね、だいぶあの雰囲気が変わりました、
うん、まずあの外観が、以前はもう本当に大学の図書館っていう顔だったのに、今日僕らあの中庭から入ってくるときに、あの大きなドーム型の白いテントと、うん、あのエントランスの床の黄色、うん、大胆ですね。
いや、まさにそれを狙って、はい、あの学生がですね、あるいは先生方も含めて、この図書館で勉強したり、はい、あるいはお互いディスカッションしたりコミュニケーションしたり、そういう場にここの図書館の1階をそういう場にしたいということで、うん、あの改修をしました。
まるっきり建て替えたわけではないんですね。
そうですね、基本的に建物の構造はそのままで、はい、3階建ての建物ですけども、うん、その中をやり替えた。特に1階部分については、うん、今日今学生いっぱいいますけども、はい、こういうオープンなスペースにして学生が自由に出入りして、さらには先生方もあるいは地域の方もここを気軽に利用してもらえるように、はい、うん、まあ、そういう場に改修をしたということですね。
義歌大生でなくとも利用できるスペースなんですか。
はい、できますよ。あの昼間であればできる、
はい、こちらの図書館というのはもともと前の建物がどれぐらいになりますかね。
ですね、もうこれはもう開学当初ですか、昭和55年に最初できた建物で、
あ、じゃあもう40年近く、
はい、ですからかなりもともとが古くなってたですね。
もうここでどんと改築しようと、
でせっかく改築するんなら新しい、うん、今までにない図書館に変えていこうということですね、
は
い、
僕らがイメージとして持っている大学の付属図書館の壁をぶち破ろうと、
そういうことです、うん、でだから今までの図書館って結局学生が図書館に来て、うん、まあ、本を探して借りる、で、まあ、それを借りて自分で勉強する、あるいは図書館に来て、うん、本を探して本を読みながら静かに、まあ、せいぜい1人あるいは 2,3 人でこうお互いに勉強するっていう、そういう図書館のイメージですよね、うんう
ん、あります、あります。
そうではなくってアクティブラーニングっていうんですけども、うん、自ら主体的に積極的に学ぶっていうスタイル、
はい、
だから、学生がその受け身ではなくて自ら学生自身が、今ここにみんなテーブルついてやってますけども、うん、自分で勉強する、あるいはみんなとディスカッションしながら、はい、意見交換しながら勉強するっていう、そういう場を 作ろうと。
すごいですよ。これもう皆さんに映像をお見せできないのが残念なんですけれども、はい、その大きな白いドームのテントを入って入り口から入ってきますとですね、もうあの床もちょっとこうベージュな感じのカーペットが敷いてあって、壁も白いですしね、天井はなぜか抜けてますし、それからオレンジ色の帯が柱にあってコラボレーションエリアってアルファベットで書いてあったりしてですね、そういった明るいスペースが1階になります。前はなんか静かで
暗かったです。
落ち着いた雰囲気だったんですけれども、真っ白い感じになっているところに、丸い小さな何人掛けですかね、6人掛けぐらいのテーブルですかね、がいくつもわーっと島で置いてあって、そこにね満員御礼ですね先生。
そうですね、今本当ちょうど今、今中間試験、前期の中間試験の期間のようで、
そういうのもあるんですね。
勉強今みんな学生がしてる、ちょうど時間的にも今一番学生が集まる時間かな、
夕方伺っておりますけれども、あのテーブルの上にあのナップザックみたいにいっぱいボンボンって置いてですね、学生たちが熱い討論をしていて、あそこのグループなんかソファーから後ろを向いてですね、先生壁にあのペンで計算式とか書いてますけれども、
ああいうことももともと想定して、まさにその、なんだ、ホワイトボードを作ったってことですね。
あれいいんですか。
ああいうことやってもらうためにわざと作ったんで、まあ、こちらの意図通りに今使われてるという、
映画のワンシーンみたいですよ。あの天才博士が突然公式を思いついて壁にタタタタタって書くみたいな感じで、今白いシャツの、お兄さんと紺のシャツのお兄さんがですね、それぞれ赤ペンと黒ペンと持って他の学生に何かしら僕にはわからないことを説明している。
そう、僕にも分かりませんけど。
こういう風景が今の義科大では展開できるわけなんですね。
キャンパスのイメージが変わったんじゃないかなとちょっと思ってるんですけども、
図書館という割には本が一冊も見えませんけれども、
そこが特徴ですね。本は上にあります。まとめました。
いわゆる図書館機能は2階3階に行ってるわけなんですね、はいはい。ということでラジオをお聞きの皆さんも入ってきて OK なんだそうです。非常に大きなあの間口 あのガラス張りのところから外はね、おなじみのあの欅の通りが見えて、学生たちが歩いているのがここからも見えます。じゃあお話をですね、教務課副課長なんですけれども、図書館の事務のトップであるという高柳さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずは開館おめでとうございます。
ありがとうございます。かなりあのこのマルチプラザが出来上がって、図書館であって図書館じゃないっていうのが1階のスペースですね。そういうことで、かなり学生さん、気軽に入っていただきますので、去年の、同時期と比べますとだいたい 2.5 倍から3倍ぐらいの人数が、こちらの、図書館を利用してもらうことになりました。
すごい差ですね。じゃあ、
はい、かなりあのたくさんの方来ていただけてます。はい、
前まであの義科大のキャンパスに来るとテスト期間以外は学生どこにいるんだろうって感じだったんですけれども、
はい、そうですね、
こんなに賑やかなスペースができたんですね。
なおかつここ24時間営業ですので。
24時間、
はい、割と朝早くからちらほら人がいます。
深夜に来ても受け入れてもらえる、
はい、大丈夫です。
そういうスペースになっているわけなんですね、はい。じゃあせっかくですので ね、あの高柳さんにぐるっとこの1階の設備を施設を紹介していただきたいんですけれども、
はい、まず先ほど言いましたけど、テントの下をくぐって正面玄関入っていただきますと、はい、図書館なのに図書館ではないような空間が広がります。マルチプラザということで、はい、まあ、学生が自由に、勉強できる場所ということで、用意させていただきました。はい、エリアごとに分かれていますけども、先ほど言いましたコラボレーションエリア、それからスタディサポートエリア、グローバルレクチャーエリアと、3つのエリアを用意させていただいております。
はい、
そこで、まあ、学生がおのおの個人勉強もありますけれども、グループ勉強、先ほどもありましたけど、ね、あやったグループ勉強も、できるような形で、学生が、まあ、討論しやすいようにということで、ホワイトボードは、それぞれ設けるとなかなか場所取りますので、まあ、壁を思い切って、ホワイトボードにしてあるところを、何か所か作って、はい、学生が、まあ、気軽に、討論できるような場所も、用意させていただいております。
あの一部は壁一面がホワイトボードなんですね。
はい、そうです。から、国会の一番大きな特色は、1階エリアに関しましては、図書館ではありますけれども飲み物が可能ということで、こちらに自由に飲み物を持ってきていただいて、自由に飲んでいただくということになります。からちょっとまだ 営業できてないんですけども、はい、図書カフェということでビブリオカフェを設けまして、ここに、コーヒーとかを、買えるような場所を、設置しまして、うん、まあ、自由にここで飲んでいただけるような、設備を、整えるようにしています。
1週間後にオープンするカフェと伺っておりますけれども、7月の
3日、
7月3日オープンなんですね、
はい、オープンということになります、
はい、形はできてまして、はい、オープン待つのみなんですけれども、この白い図書館の中の一角がですね、レンガ調の壁になってまして、はい、カウンターも綺麗にかっこよくできてましてね、向こうがちょっと厨房みたいな感じになるんですかね、
は
い、
そうです。
今はよくカフェにある蛇腹のガラスのなんていうんですか、シャッターといいますか、あれが開くんですね、
タカタカタカタね、はい、あれを開けていただいて、まあ、オープンなカフェというイメージで営業をしてもらいます、う
ん、で飲み物のみのサービス、
飲み物を主体としながら、はい、一部、サンドイッチとか、ケーキっぽいものは置いてもらうようにしますが、うん、その食べ物については、外、まあ、北側の、まあ、テント下とか、はい、南側に、デッキを作りましたので、うん、そちらで、食べてもらうということにはなっています。
はい、入り口 の大きな白いテントの下、黄色いスペースにね、はい、木のテーブルとベンチが作ってありまして、
はいはい、あれ一応三河の、間伐材を、使ってテーブルと椅子を使っています。
奥三河に植わっていた木たちなんですね、
はいはい、その間伐材を一応利用しています。
香りを楽しみながら、はい、サンドイッチなどもお楽しみいただけるということですね、
はい、そんなことでやっていただいてます、はい、
ビブリオカフェというカフェが間もなくオープンします、
はい、あとですね、こちらの奥の方に、先ほど言いましたけど、うん、グローバルレクチャーエリアという、外国人の方と、日本人の方が、まあ、交流できる場所ということで用意しました、うんうん、そこの壁を使ってですね、そこに、まあ、マルチディスプレイシステムを、用意しました。
液晶画面がですね、何枚かこう構成されていて、はい、そこに大きな映像がね、今も映ってるんですよ。
はい、一応そこが、世界に通じる壁ということで、はい、そこで、今後なんですけれども、ニューヨークのクイーンズ港、それからマレーシアの、ペナン港との、うん、まあ、遠隔事業というか、はい、そういったことも形の、ことも、できるような形で、はい、準備をさせていただいております。
マルチビジョンも備えています。
はいはい、それから、まあ、いろいろな大学をですね、見させていただいて、うん、どういった設備がいいかというところも、いろいろ勉強させていただいた結果、今の学生さんというのは、はい、割とこういった、ソファー形式の椅子が好まれるということがありまして、うん、ここは思い切って全部、
一列ずっと奥まで
全部、ソファーを置きまして、
展示色のソファーが並んでますね、は
い、待合スポットみたいな形ですね、
うん、
そこで、まあ、気軽に学生さんが座ってもらえるような形の、うん、ところを作りました。
このソファーの背後もホワイトボードになってます。
からもう一つは6人用のブースをですね、うん、4つ用意しまして、
はい、
ブース色ごとに分けまして、うん、まあ、今日は何々の色に集まろうかっていうような形で、うん、まあ、一応色分けをさせていただいてブースを用意しました、
はい、
ソファーになっていますので、うん、学生さん、かなり、利用してもらう確率が高くて、朝から、割と混んでますね、
うん、カラフルなパーティションがある、はい、もう一見ネットカフェのような、
あ、そうですね、そういうそれをイメージして、うん、用意しました、はい、で、まあ、色を分けておけば、まあ、学生さんも集まりやすいだろうし、来やすいかなということもあって、うん、ちょっとわざわざ色を分けました。
そこも先ほど見せていただいたときは満員御礼で、
はい、
ああいうものっていうのは予約をするんですか？
いや、一応ここについては予約なしで、うん、空いていれば誰でも使えるというような形で、うん、準備させていただいております。
自由に使っていただいて OK なんですね。
はい、
それからどうでしょう？
奥の方に女性支援エリアという、場所を設けまして、
女性支援エリア、
女性専用の更衣室に、それから、はい、パウダールーム、それからここがまた特徴的なんですけれども、うん、授乳コーナーという、場所を設けまして、うん、まあ、赤ちゃんお連れの、まあ、研究者の方とか、うん、学生さんがここで、授乳をしながら、おむつを替えながらというようなこともできるような、場所を用意させていただいております。
ここはもう誰でも入れるわけではなくて、
はい、一応女性限定ということで、
カードキーがあってピッて言って入っていくんですよね。
はい、はい、そうです、はい、
実は先ほど我々特別に入らせていただいたんですけれども、壁とかちょっと 木の幹みたいなイラストがついていたりして、
はい、一応子どもの休憩場所ということを、うん、意識させていただいて、はい、ちょっと壁の方も直させていただいております。
ソファーもちょっと横になれることを想定したようなゆったりとしたソファーが置いてありましてね、
はい、そうですね、一応休憩室ですので、うん、まあ横になりたいということもありますので、まあ、そういったソファーも用意させていただいております。
はい、
からあとその間にですね、多機能ルームということで、はい、多機能ルームは誰でも、まあ、男性でも使えるような形に、してあります。うん、そのため畳ルームという名前にしてですね、畳の、まあ部屋を用意させていただきました。ここは、うん、24時間誰でも利用できますので、うん、本当に寝たくなったっていう子はそこで横になったりとかですね、あといろいろなそこの、まあ、畳を使ってですね、まあ、お茶の、まあ、留学生とを対象に、うん、まあ、日本の場所っていうのはこういうもんだよっていうことも、はい、味わってもらえるような、部屋ということで用意させていただいております。
これも個室になるんですけれども、はい、入っていくともう今イグサのすごいいい香りが
そうですね、まだできて2ヶ月しか経っていませんので、うん、まあ、今のところイグサの匂いがして、あ、畳っていうのはこういうもんだなっていうところは、うん、実感できるんじゃないかなと思います。
壁もちょっとアースカラーの市松模様みたいな柄になってまして、
はい、そうですね、はい、
天井のエアコンは木目調になってましてね、
はい、
非常に和な部屋でした。
この図書館の改修の計画デザインをした直接の担当は施設課の女の子です。
あ、だから若いアイデアで、ええ、
若いかな
お子さんもいますし、うん、そういうところで女性目線でいろいろこう見ていただいて、いろいろこうしようああしようということは、させていただきました。
基本はその人その方が設計をして、はい、いろんな色合いとかを考えてやってくれて、僕はまあちょっと最後チェックでいろいろ色の確認とかね、そういうのをやって最後
専門業者にお任せというよりも技科大のスタッフで
設計は、うん、この図書館については技科大のスタッフでやりました。で建設をもちろん業者に任したっていうことです、はい、
なるほど。
デザインは全部大学でやった。
技科大って言いますと建築の教授もたくさん優秀な方いらっしゃいますけれども、はいはい、そちらの方から何か物言いはなかったんですか。
ですね、最初の段階でこういう図書館にしようっていう検討をする段階、これはもうだいぶ 2,3 年前の話ですけども、はい、そこでは建設系の先生がだいぶアドバイザーというかいろんな意見を出していただいて、はい、こういう計画案をまとめて、うん、でそれを文科省に持っていってお金をつけてもらったということになります。
いろんなアイデアで生まれたデザインになっているわけなんですね。女性支援エリア、そして畳ルームいろいろ紹介していただきましたけれども、まあ、他にもロッカーもすごいたくさん用意されてましてね。
はい、そうですね、学生さんって割とかなり大きなリュックを背負ってこう来られます、うん、で今まではあまり置き場所がなかったんですけども、まあ、そういった意味で、かなり荷物持っているだろうということで、まあ、簡単なロッカーを用意させていただいて、まあ、自由に使ってもらうようにということで、うん、ロッカールームも用意させていただいております。
全て出来たてのピカピカです。今1階でお話を伺っておりますけれども、これで、階段で2階3階に上がっていくといわゆる図書館になっているわけですね。
そうですね、2階3階は、従来の図書館機能を、有しています。2階につきましては、グループで勉強できるようにということで大きなテーブルを用意させていただきます、うん、で3階につきましてはもう静音エリアということで、はい、まあ、個人で勉強できるような形で、そういった机とかを、用意させていただいております。
机が2階と3階で違うんですね。
はい、ちょっと違います。グループ用と、個人用という形にさせていただいております。
なるほど、静かになるって
。これ先生1階これだけ賑やかにみんな談笑してますけれども、2階3階への影響っていうのはほとんどない。
はい、吹き抜けの2階への吹き抜けのところを、うん、ガラスで覆ってもらいましたので、音につきましては、まあ、かなり近づけばちょっと音はしますけれども、うん、普通に勉強しとる分にはそんなに、問題はないです。
そういういい図書館ができましたんでね、ぜひまた皆さんもご利用になっていただきたいと思います。ラジオお聞きの皆さんのような一般の皆さんはこの1階のエリアを利用いただけるということなんですか。
カウンターの方で登録をしていただければ、うん、2階3階の図書館も利用することができます。
あ、そうなんですか、
はい、
いかがでしょうか。こんな立派な図書館が豊橋にありますんで、皆さんも一度覗いていただければと思います。利用できる時間というのは
一応9時から、まあ、学外の方につきましては夜の8時までということ で限定させていただいております。
義科大生はもう24時間、
義科大生は24時間、使えるようになっています。
いろいろな質問がありましたら、じゃあスタッフの方にお尋ねいただければということですね。
はい、カウンターが1階にありますので、そこに、はい、お気軽に声かけていただければ対応できます。
大貝先生、素敵な図書館ができましたね。
あ、いや、ありがとうございます。あの当初の狙いがだいたい思惑通りにいったかなっていう、うん、今のところ
お話伺っているとこれでビブリオカフェもこの後7月3日にオープンしますし、あのマルチビジョンの今後も気になりますしね、
まだまだこれからだからそういう意味であの充実させていきますので、うん、地域の方にもですね、ぜひ一回ここに来てカフェでコーヒーを注文していただいて、うん、その黄色い大屋根の下でコーヒーでも飲んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大附属図書館の業界用語は、
世界に通じる壁。世界に通じる壁というのは、グローバルレクチャーエリアにあります、壁を利用しまして、マルチディスプレイシステムを、設置しました。その、マルチディスプレイシステムを使いまして、ニューヨーククイーンズ校、それから、ペナンにあります、ペナン校との、遠隔授業をすることにより、ま、双方向通信を、可能としまして、コラボレーションをできるような形を、将来的には考えています。
10年と信長は歌ったけれど、日本人の寿命も随分長くなりました。ただいいことばっかじゃありません。認知症などハッピー長寿ライフの影となって、現代に生きる我々の大きな悩みとなっています。次週4月1日の天白の城は、あるおなじみのドリンクの成分が認知症治療の未来を切り開くかっていう現在研究中のお話。義科大情報知能工学系栗田紀之先生の研究室を訪ねますを楽しみに。